スにアレルヤ栄光と、その日その日全世界が主の皆高く掲げる叫べ、おのおイエスにアレルヤ栄光とはにあれ。
主を心から崇めながらどうぞご着席ください。主を褒めたたえてまいります。アレルヤ。先週はですね、大工先生が、使徒の働き6章7章を通してステパノのこの本当に最後のこの場面を通してですね、さまざまなこのことを語ってくださいました、その中で本当に私たちはステパノの信仰、愛、また本当に犠牲をですね、本当に知ることができたということになると思います。今日はですね、その流れの中の、その次の8章1節から8節を通してですね、その迫害が起きた中にあってもさらに神様の計画が前進していったということをですね、見ていきたいと思います。そしてそのこの今日のテキストを通しながらですね、私たちの周りにですね、神様の計画もたくさんございますでしょう。でもですね、私たち特に暑いですし、まあ、私たちね、それぞれいろんな課題を抱えています。ですからですね、本当に計画はある中でもやはりいろいろですね、こう乗り越えなければならない課題、またはですね、悪魔もおりますので、こう神様の良い計画を進ませようとするときにやはりですね、いろんな弱いところをつつきながら邪魔をするということも起きるわけですね。ですからその中にあって私たちがどのようにですね、神様の恵みをいただいて喜びながらこの進んでいくことができるか、そのことをですね、今日御言葉を通してご一緒にですね、この確認していきたいと思っております。はい、で今日のポイント、また3つのポイントで整理させていただきました。まず第1のポイント、神様の計画であってもですね、その中にも反対者、もう本当にこうプレッシャー、さまざまな反対者というものが起きるということをですね、私たち見ていきたいと思うのです。まあ、先ほど申したようにやはり悪魔や悪い力も現実には存在しますので、良いことをしようとするとですね、それをこの跳ね返すような力があるということをまず私たち受け止めていきたいと思います。そしてですね、今日はピリピのですね、ことが中心になります。印と不思議によって宣教が進む、つまり神様の印がある中を進んでいくときに神様の宣教の技が前進する。ですから私たちもですね、神様の計画と一緒に進みたいと思うならば、やはり印をこの求める、見つけるということが非常に大切になるかと思うんですね。その印のこの流れの方向に進んでいくならば、私たちは神様と一緒に歩むことができるということです。そこに目を向けていきます。3番目、この宣教の働きが進むとそこには喜びがあふれていきます。私たちのこの、人生も同じですね、本当神様の計画や素晴らしさが進むと私たちの心の中に深い喜びが湧き上がります。そのことに目を向けていきたいと思います。今日は使徒の働き8章の1から8まずをまず読みながら、8章の前半までをですね、中心に今日はお語りすることになっていくかと思います。では聖書をお読みしお祈りをしていきたいと思います。聖書をお読みします。使徒の働き8章の1節から8節までをお読みします。サウルはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れ、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に仕えた多くの人たちからその霊が大声で叫びながら出ていき、 中部の人や足の不自由な 人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。アメン。祈ります。天の神様、今日開かれた箇所、非常にこの短いですが非常に深い内容のあふれた箇所でもございます。そして私たちのこの今の時代に生きる中にあってもたくさんのヒントが書かれている内容にもなります。神様、どうか聖霊が触れてくださることを通して私たち生きていく中でさまざまな課題を持っています。そして神様と一緒に歩みたいと思いながらもなかなかそうでききれないこの現実も私たちは覚えます。でも神は私たちを導いておられますので、今日の御言葉を通して聖霊様の働きによって私たちに必要な知恵と知識が与えられますように、またそれを実行する力、聖霊による力が与えられますように心からお願いいたします。主に期待いたします。ありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アメン。まずですね、神の計画であっても反対者が起こる、ね、先週、ね、太鼓先生がですねメッセージを語ってくださって、本当に純粋なですね、ピュアな本当に主を愛する愛に満ちたそのようなですね、ステパノの姿を、語ってくださいました。この使徒の6章の5節にですね、こう十二使徒たちがこう本当に忙しくしていく中で、あの食卓にのことについて、あの食事の配給について問題が起きたんですね。ね、あのそのことは先週、一緒に見たと思います。そして、そのことに特にですね、あの特化して働きをする者たちが選ばれました。この提案を一度はみんな喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と知恵に満ちたステパノ、一番最初にステパノが出てきます ね。ですから、あの信仰と知恵にステパノは満ちています。およびピリポ、今日はピリポが出てきます。ですからピリポはあの2番目に匹敵するぐらいやはりこの信仰と、の知あの御霊に満ちた人であったわけですね。知恵にも満ちていた方でしょう、ね、またあのプロコロニカの、今日はあの触れませんもうその他大勢みたいになって非常に、ね、あの申し訳ない部分がありますが、今日は注目するのはあの、ステパノとピリポです。そしてステパノの賜物です。6章の8節、恵みと力に満ちて人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。ですからステパノには本当に御霊が豊かに注がれてですね、これ賜物なんですね。よく言われます、ね、あの癒しの伝道者とか預言、あのそういう集会でですね人々がやってきて、ね、その癒しの伝道者がその後何か問題を起こしたりすることもあったりするんですけど、でもこうその人のこの人格とかこの思考等ですね、神様のこの上から食うこう油注ぎというか賜物は実は違ったりするんですね。ですから本当に私たちもですね気をつけなきゃいけない。神様満たされててもまだ人格的には未成熟ということもありえるんですね。ですから聖霊が働いてくださるとともに御霊にあって人格的にも成長する、この2つがどうしても必要になってくるということですね。ですから御霊に満たされることを求めることは大事ですよ。でも同時にイエス様の似姿に人格で似ていく、それは愛すること許すこと、私があなた方を愛したように、これイエス様の、お言葉でしたね、あなた方も互いに愛し合いなさい。それをしていくと私たちの人格がですね、こう愛しなさいと言ってもですねなかなか愛せないような人も当然出てくるわけですね。でもイエス様が私を愛してくれたようにあなたもその人を愛しなさいとイエス様に言われたならばですね、やはり当然自分の素の思いではなくてやはり一歩愛するという方向に向かっていくことができるはずですね。そういう中で人格が整えられていくんですね。御霊も大事です。アメン。でも人格も大事ですね。そしてですね、そういうこう知恵にあの、不思議と印を行っていながらも、そして彼には豊かな知恵があったということですね。彼が語るとき、ね、6の10です。知恵と御霊に対抗することはできなかったということです。先週太鼓先生が、ね、語ってくださったメッセージ、私は本当にあの、感動いたしました。イエス様を愛しているステパノの姿、人を恐れていない姿で、その結果ですね、証人として用いられた。特に、まあ、今日もあのサウルが出てきますが、まあ、この時のサウルはまだ、まあ、結構大変なサウルですが、でも後にですね、彼はこのステパノの殉教を思い起こしながら、その時のステパノのこの行動が証となってサウル、後のパウロに大きなインパクトを与えたということでありますね。 ですから先週、ね、私たちは確認いたしました。私たちが何かの神様の働きをしたときに、そのときにはですね、もしかすると反対するようなことを、ね、反応する方がなのかもしれない。でもその方の将来にですね、もしかすると私たちの証が用いられて、その方がイエス様にこのつながる、またはですね、イエス様の恵みに応答する何かの働きにつながる可能性もあるということですね、はい、でもですね、今日反対者が起こるということです、ねね、ステパノはこう人々にこう、悪い計画の中でですね、あらぬ嫌疑をかけられるわけですね。そして私たちは彼がモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いた、ただ普通に神様の御言葉を純粋に語っているだけですが、反対者はそれを使って悪い方向に持っていこうとする。これが反対者の特徴ですね。どれだけ正当な良いことをしていても、それを変な形で用いて、そして落とし入れようとする、これは悪魔であり、または悪い計画を持った人の方向性ということになります。そしてですね、ステパノは先週確認、一緒に私たちも見ましたが、最後石打ちの刑で殉教このしてしまったわけですね。どうしてステパノは殉教してしまったのか、これは、ね、もう神様のみが知っています。で後にですね、ヤコブという人がですね、この、捕まって殺されます。そして、ペテロもですね、その後、ね、捕まるんですね。でもヤコブは殉教しましたが、ペテロはですね、牢獄から天使によって助け出されるんです。もうここまで来るともう本当わからないんですよね。誰がこう殉教して誰が守られるか、もう、ね、今の時代は、ね、日本に生活する私たちは殉教ということは、ね、まあ、ほぼほぼないですが、でもそれも神様の選びであるわけですよ。ですからそれはまあ感謝して、ね、本当に主を崇めるということです。でもやはり人によってはやはりそういう道をあえて神様の計画の中でこの許される方がいるということをですね、私たちは知る必要があると思うんですね。そういう信仰も私たちは知る必要があるということになると思います。それが先週の大学先生のメッセージの内容であったと思います。そしてですね、はい、で今日の8章に、入ってまいります。サウロはステパノを殺すことに賛成した。このサウロは後の、パウロ大先生ですね、使徒パウロです。でも当時はサウロ、反対者、迫害者、とんでもない恐ろしい人物、もうブラックリストに載ったようなそういうサウロであります。ステパノを殺すことを賛成しています。そしてですね、その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こります。人々がもう勢いに乗ってですね、教会を迫害するわけです。皆さん想像してください、ね、ステパノが殉教し、そして人々がですね、教会を本当に襲ってくるような状況でこう近づいてくるわけですね。人々はですね、やはり、まあ、使徒たち以外は、まあ、使徒たちは責任があるのでそこを守りますが、多分他の者たちに対してもうね、危険だから去っていくようにというふうに言われたと思いますね。ユダヤ、サマリア、ね、それはですね、まあ、後で触れますがイエス様の御言葉通りなんですけど、でもそうやってこう散っていく中で、そしてですね、その地方で散らされていき、そしてですね、ステパノをこの葬り、ステパノのために大変悲しみ、非常に悲しい状況がここにあるわけです。そしてですね、本当にまるでですね、この反対者の方が力が強くて、そして小さな教会を圧倒するかのような、クリスチャンたちを本当に襲いかかるような、そんな雰囲気がですね、この時は満ちているということを私たちは知る必要があると思います。で今私たちは聖書を読んで神様の働きが前進するという前提でここを読んでいます。ですから、まあ、どんどんどんどん進んでいくなと思って見てます。ですから安心して読んでるんですが、でもこの場所、この瞬間にそこにもし立っていたとすれば、ステパノが死んでしまった、そして人々が襲ってきた、でサウルがですね、もう目を血走らせるかのように、もう男も女を引っ捕まえてですね、牢獄にバンバンバンバン入れるわけですよ。噂聞くわけですよ。やばいっていう雰囲気が当然エルサレムにあるわけですね。ですからその周り、ユダヤ、サマリアの地方に散らされました。でも先ほど申したように、これはイエス様のお言葉でもあるんです ね使徒の1章8節、ね、イエス様はこうおっしゃった。天に帰られる前に、 ね、一緒に読みましょう。はい、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。ここまではペンテコステルで起きましたね。そしてその後ですよ、はい、そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります、ね、つまりこれは迫害を通して皆さんエルサレムに集まってたわけですよ。そこでたくさん恵みを持って、そこで奇跡も印も起きたので、おーすごい、ここにエルサレムにいると本当に神様の恵みが溢れているとい こう状況でみんな喜んでいるんですが、でもステパノが殉教しました。人々が本当に迫害を受けました。サウルが目を血走らせて、そしてもう本当に人々を捕まえました。もう人々は怖くてですね、またこう危険を回避するためにこのユダエルサレムからユダヤ、そしてその向こうのサマリア、そしてその向こうにまでイエス様の証人となって知らされていったんですね。ですからここで本当に私たちは御言葉の不思議さを覚えます。御言葉は何か素晴らしい形で前進しているかのように読めます。でもそれを裏返してみると、実は迫害やプレッシャーや攻撃の中でそれを避けながら、結果としてユダヤ、サマリア、地の果てにクリスチャンの恵みが伝わっていったということであるわけです。ですから神様の計画はどんなふうに働くのかわからないというのが、実は私たちのこの見る視点ということになるわけですね。私たちが迫害で逃げていく、仕方なく進んでいく、もうある意味こうネガティブな気持ちで進んでいく、でもそれを神様が用いることがあるのだということをですね、私たちは知ることができるということになるかと思います。アメン。そしてその迫害は今お話しました、ね、非常に厳しいものでした、ね、特に中心人物はあのサウロ氏です。サウロさんです、ね、この時のまだサウロは非常にやばい、危ない危険人物でありました。サウルは家から家に押し入って教会を荒らすんですよ。だからやってきて荒らすんですか、どうなんでしょう ね、もう多分人を捕まえて、お来いとかお前とかいう、多分そんな感じですよ。クリスチャンたちが反対してこう、ね、身を防御しようとした、それ以上にですね、多分ですね、引っ捕まえて、多分サウルだけじゃなくて何人かの人を連れてだったと思いますが、もう教会を本当に引っかき回して、そして逃げていったそういう男も女もですね、バンバン引きずり出してですからね、家から多分引っ張り出して、もしかしたら向こうで子供たちが泣いてるかもしれない、そういう中で引っ張り出しながら牢獄にガンガン入れた、これがサウロがしたことですよ。だからもう本当にパニックですよね。そういう状況の中でこの知らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた、もうイエス様のこの不思議と印を経験してますので、経験者は語るですよね。迫害を受けたとしても、こう散らされたとしても、経験したことは消えませんから。そして当然周りではこうイエス・キリストを信じたこう群れがいて、なんか不思議と印が行われているらしいという噂は結構、ね、広がるの早いですから、そういう話も多分伝わってたと思うんですよ。そしたら、いやエルサムで最近なんかすごいことが起きてるらしいね。そうなんですよ、私たちは実はエルサレムからここにやってきたんですが、こんなことが起きてイエス・キリストがこう、ね、十字架にかかり、そして復活されて聖霊が働いて、そしてたくさんの癒しや悪霊やいろんな解放がなされていたんです、さあ祈りましょうと言ったらですね、そこでまた素晴らしい恵みが流れていったということになるかと思うんですね。そんな形でこの迫害の中で御言葉と、そしてまた印不思議が伝えられていったということを見ることができるわけであります。もうすでに2番目の B の方に入ってます。このですね、迫害の中、プレッシャーの中、また圧迫感の中で御言葉が広がっていったのは、まさに神様の印と不思議が起きていたからでありました。アメン。ですから皆さん、今日注目したいのは、私たちが神様の道を歩んでいこうとすれば、やはり印と不思議をこの見ていく、見つけていく、求めていく、この姿勢というものは非常に大事なポイントになるかと思います。当たり前の日常の生活の中にも神様が働いておられますよね。アメン。そこにも印と不思議はありますよね。 ね、大きな印不思議ではないかもしれません。私もあの昨日おとついですね、夜ちょっと時間ある時間から食べないんですけど、まあ、食べない時間に水は飲むので、直前に炭酸水ガブガブ飲んだんですよ。でしたらなんか胃が重くなってですね、で次の日の朝なんか胃が重かったんですけど、でもこう祈ってたら、私は主よあなたを癒すものであるという、そういう御言葉がふっと与えられた、これ癒されるわと思って感謝していったら、まあ、その 2,3 時間後には痛みが消えてた、まあ、これも印ですよ ね。神様が断食直前のその炭酸水ガバを飲んだ、ちょっとなんていうか肉にちょっと走ってしまった、ね、藤本にちゃんと御言葉を与えてくれて、そして胃の痛みを癒してくれた、アメン、ね、そういう印もあったわけでありますが、日常生活の中でこういろんな印不思議というのはございます。戻りますが、このですね、使徒の働きの8章を見るときにですね、ピリピは散らされていきました。そしてですね、4節見ますね、4節5節見ます。5節、ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた、うん、エルサレムでサマリアですね、もうユダヤはスキップしてサマリアまで行ったわけですが、そこでですね、群衆はピリポの話を聞き、これです、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった、うん、ですからピリポがですね、このさまざまなこの働きをしていく中に印が起きたわけですよ。でそれがかなりこの強烈な印だったわけですね。この後ですね、魔術師のシモンという人がこう、ね、救われますが、でもですね、まあ後でまた見ますが、とにかくですね、本当に人々が驚くようなことが起きたわけです。それがここにあります、8の7です。はい、汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出ていき、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。まあね、当時医療的にも、ね、あまり進んでおりません。ですからですね、本当にこういろんなこう中にこの、お医者さんやですね、この、精神的なこのフォローを受けられない、そういう人たちがたくさんいたということでありますが、聖書を見るとですね、そのいくつかの原因の中にこの悪い霊の力があって、その霊を追い出すことによって人々が解放されるということ、そのことがですね記されていたりするわけですね。まあ、今の時代にもこう、ね、精神的なもの、それが全て悪い霊の力とは言いませんが、でもその中のいくつかのこの悪い習慣のパターンとか否定的なパターンの背後に悪い力の計画があるということもですね、私たちはこの意識することもすることはですねできるかと思います。でもこの時代に戻りますが、汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出ていき、ね、悪霊がですね本当に大声でこの叫んで出ていくというのが現象としてあったわけです。私もですね、まあ、ブラジルの教会の牧師と一緒にやった時には、ブラジルの教会では結構そういうこと起きたりするので、ブラジルの牧師がもうされされみたいな感じで、でなんか知らないけど、その時ちょっと前にブラジルのこうなんか女性がやってきてですね、なんかこうで悪霊追い出しみたいなこう流れになってですね、もう女性がもう なんていうのか猫シャーみたいな感じですね、猫みたいな声出してですね、そしたら牧師がそれそれそれ、ポルトガル語ですよ、ね、それって言ってヒャーみたいな感じで、最後、ね、その後の礼拝会も涙をしながら主を崇めてたという、そういうですね、経験を持ったりしてました。それは今 あのタンブラさん の場所でやってた時なんですが、まあ、私もですね昔のですね、まあ、そういうこともあったりはします。そして私の個人的な、ね、別の経験でいうと、十七県庁の最初の教会にしたときに、なんて言いましょうかね、リサイクルショップであるカバンを買ったんですね、うん、そして太鼓先生がそれをこうずっと持ってたんですよ。で私カバンのとこなんか違和感を感じてですね、そしてでその後娘が逆子になったりとか、なんかちょっといろいろあったので、なんかこのカバン変な感じがするんだけど、ちょっとこのカバンちょっと調べてみるって言って探したら、一番下にお札が入ってたんですよ。これお札って分かります？でこれは燃やすしかないなと思ってお祈りして燃やそうとしたんで、燃やし始めたら、燃やしてる途中でピューンって音がしてるんですよ。なぜこれって言ってピューン って音がして、なんかそこから出てったんですよ。あ、これは悪い例だったんだみたいな、後から気がついたっていうですね。ね、でもやっぱりなんか違和感感じてたんですよ。まあ、そういうことがあったりしました。ですから霊的な現象というのは今このご時世にあってもやはり起きる。そしてそれによってなんかこう変な違和感があるというのもこの今の時代もあるというのは、まあ、私たちも経験したことではあるんですが、でもですね、イエス様の皆で、ね、悪霊は去るんです。アメン。ですから私たちは何も恐れる必要はない。このことははっきり言えます。そして中部の人や足の不自由な人、中部というのは脳梗塞ですね、言語障害だったり右半身とか、ね、腕とか足の麻痺だったり、そしてもうあのうこう体が脳 の,、ね、あの詰まりによってあの不自由になるという、ね、そして足の不自由な人、ね、そういう人たちが癒されるんですよ。これはですねやっぱりびっくりだと思いますね。だってね、だってずっとこうでおえおえおえみたいなこうね、日本あの喋れない人やこうやってこう足が不自由な人がね、あのピリップがこうね調べなによって癒されよって祈るとヒュッてなるわけですよ。でそのね姿を見たらみんな目を丸くするわけですよね。で、ね、あのこの後にあの貧しいシモンという人がね旧説以降に出てきますが、こうシモンというね貧しい氏が、まあ、いわゆる彼の、まあ、彼もプロの貧しい氏なので何かのこうなんか不思議な力を持ってた可能性ありますね。何かこう霊的なね悪霊との契約があったのかもしれない。でもそのシモンが目を見開いて、そして癒しと奇跡が起きて、いやこれなら俺もクリスチャンで信じようと言って洗礼受けてしまうほどそれぐらいのインパクトがある癒しがバンバン起きたんですよ。ただシモンはこれ見るとまだ心がまだこうぐちゃぐちゃで、ね、そして欲に固まってて、ね、そしてまだこう清められてないというのはあの分かりますが、ですから、ね、クリスチャンになったとしても最初はドロドロでもそのうち精霊が働いて清められるという、ね、だから勢いとか何か得するかなとか、ね、この、ね、彼ねあの祈ったら精霊が働かれるのを見てお金出してこの権利私にくれって言うんですよね。そしたらお前何言ってんだって言ってあの言われるわけですが、でもそんな思いを持った貧しいシモンさえもピリポの印と奇跡でこれは本物だ、まあ、彼ね一応プロの貧しいですから、ね、ピリポのやってることが本物だということが分かるわけですよね。そしてこれはすごい、これは本物だ、これは信じると得すると思ってそして貧しいシモンはイエス様を信じて洗礼まで受けたんですよね。それぐらいの印と不思議が当時、まあ、迫害もひどかったわけですね。ですからここで理解できることは、私たちの人生で迫害があるということはそれを超えた主の印と不思議導きがあるということですよ。アーメン。アーメンですよね。ですから私たちの前にいろんな問題がもしあったとすれば、それは印と不思議を求める時ですよ。アーメン。そうすればその印と不思議によってその神様の準備した道を私たちは進むことができる。アーメン。なぜ？イエス様が十字架で勝利しておられるから。アーメン。世にあって観難がある、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのだからである。アーメン。聖霊様もいてくれますね。アーメン、ね、そしてこれが道だ、これに歩めと語ってくださる神様もおられます。ですから私たちはですね、そのようなこの印と不思議によってですね、ここに入れましたね、ピリポはですね、貧しいのプロですからね、神の力による本物の奇跡が分かるわけですね。打算によって信じたとしても、後に清めが起きたでしょう、ね、それが神様の計画ということですので、そういうですね印と不思議の中で聖霊様の計画が進んでいったということになるわけです。はい。そしてここからはですね、私たちのこの人この今のこの状況の中で印と不思議を求めるということをですね、一緒に考えていきたいと思います。私ですね、今母が施設に入り、そして、少し前胆管炎というですねこう病気で、ま、入ってしまって、ま、施設からこう電話かかってもそのまま病院に行って、そして約1ヶ月入院いたしました。 そしてですね、その間もずっと皆さんに祈っていただいて本当にここまで来れたんですが、まあ、でもし、やっぱり入院の間はですね、こうやっぱりこういろんなことをして、ま、受けますので、母はちょっと少し認知が入っているので、まあ、その後の回復をということを祈ってたんですが、まあ、この中にもですね、本当に神様のいろんな働きがあったということを覚えるんですね。まずは施設にいたので、ね、そういうひどい状況になった時にすぐ対応していただいて病院に入院できた。もし家にいて、4月5月毎日夕方私、ね、夜ですか行ってご飯を作って薬の準備して、こんなスケジュールだったらもしかしたら母は亡くなってたかもしれないと思うわけですね。ですから神様はそういうふうに導いてくださったということであるわけですが、でも退院した後ですね、やっぱりちょっとですね、入院前よりもこう会話がですね、やはりちょっと不安定になっている時があるんですよ。で、31日にちょっと落ち着く薬を処方してもらってですね、シールでペタッと貼るので落ち着いたんですが、まあ、2日の日は大吾先生と一緒にですね、先週日曜日ですね、一緒に行って、まあ、良い会話ができたんですが、でも次の日ですね、病院の先生が一応訪問診療で来てくださったんですが、母はですね、もうずっと直前まで寝てたんですね。でお母さんってね、先生来るから、ね、起きようねって言っても、なんかもう眠いとか、もうなんだかんだ、なんだかんだ言ってですね、全然起きてくれなくて、まあ、お医者さんが、まあ、一応来た時には目を開けて、診察を受けたんだけど、その後もずっと寝たまんまだったんです。で、次の日ですね、この4日の日に、私、夜に行く予定だったんですが、本当に祈ったんですよね。いや、どうでしょう、神様って。このまま行くとちょっと大変じゃないですか神様って祈ってんだ、なんとももうね、神様何度も語ってくださってるから、本当にね、どうか、ね、導きをお願いしますと祈っていった時にですね、午後ぐらいでしょうかね、私が働くっていう、そういう何かこう見声というか、そういうことをこう聞いたような気がしたんですね。でその時に思いました。あ、神様が働いてくださるならきっとうまくいく、大丈夫だと言ってその後祈っていったんですが、まあ、それでもですね、夜に母のところに行ってですね、そしてちょっと緊張しながら行ったんですけど、でも部屋開けたらですね、母がにっこり笑って待ってるわけですよ、ね、そして本当にこうそこではものすごいいい会話ができて、で施設の施設長さんと今日は一番いいコンディションですと言ってです、本当ですねと言って、その後薬をこうにっこり笑って飲んでくれたというですね、だからいや本当に日常の中に神様の印があるなって、まさに神様が働いてくれて本当に導きの中歩めるなということをですね、本当に思わさせられました。私はこれは皆さんも同じだと思います。つまり神様が印を与えてくださるんですよ。そしてその印を追いかけていくと、やはり神様の準備したこの道を歩むことができる。最近教えられたことは、特に不安な時はお祈りの中でイエス様と一緒に考えるっていうことを私意識してるんですね。自分の目では大丈夫かな、どうかなと思うんですよ。でもイエス様と一緒に考えていくと、イエス様はこうしてくださる、こうしてくださる、すごい前向きな気持ちになるんですよね。そしてそういう信仰で見ていくと、結構意外とそっちに向かっていく。ですから問題があるときに祈りの中でイエス様と一緒に考える、ね、イエス様のはどう導かれるか、私はどう考えたらいいか、そういうやり取りの中でこう定まった一つの考えがもしあれば、それをですねしっかり握っていくということをですねお勧めしていきたいと思います。パウロはこんな風にアテネの町で言いました。アテネにはこう信仰深い人たちがたくさんいました。でも神様のことはあまり知らない、そういう人たちでした。こう言ったんですね。神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおりません。私たちは、一緒に言いましょう、私たちは神の中に生き動き存在しているのです。アーメン。神様生きていらっしゃいますね。アーメン。リアルな方ですよね。アーメン。私たちを見ておられますよね。アメン。私たちに働こうとしていらっしゃいますよね。アメン。パウロはこう、パウロ先生こういう後のね、と当時はサウロでした。と後のパウロ先生はこう言ってます。私たちは神の中に 生き動き存在している、生きた神様の中に私たちも生きて動き存在している、ね、私たちが生きているように神様も生きておられて、そしてその中で私たちは生き動き存在しているということは、そういう神様とのやり取りをですね、私たちは持つことができる。そしてですね、印を通してその中を、神様との交わりの中を、そして神様が準備した道を私たちは進むことができるということになるかと思うんです。アメン。今日購読で読んでイザヤの52の12、一緒に読みましょう。はい。あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるように去らなくてもよい。主があなた方の前を進み、イスラエルの神が神殿となれるからだ。まあ、先ほども少し言いましたね、主は一緒におられるので、ね、前を進み、そして神殿、後ろです ね。ですから神様生きてらっしゃいます、アメン。あなたを包んでらっしゃいます、アメン。私たちは神の中に生きてるんですよ、アメン。でそして神様は私たちの前を歩み、後ろ歩んでくださって、私たちが慌てて焦って進まなくてもいいようにいつも守ってくださっている、アーメン。ですから私たちはこのですね、神様のこの守りの中をですね、このしっかりとですね確認しながら進んでいく必要があると思うんですね。つまり私たちは自分の思いでこっちだと言ってですね、これが解決だと言って走っていっても、神様のその前と後ろのその場所を抜けてしまったらですね、それは神様のこの導きのところではないので、もし神様の道を歩みたいとすれば、まず私たちは祈るべきですね。アメン。しっかり祈るべきです。そして祈って、そして神様の印を見て、そして、あ、神様はきっとこういうふうに導いてくださる、まあ、私で言えば神様はうちの母に働いて、そして私が働くと言ってくださっているので、よくわからないけど、ね、上がったり下がったり、いい時も悪い時もあるんですけど、でも神様はその中で良い方向に導いていらっしゃる、アーメンと私は信じているわけですね。アーメン。皆さんもですね、自分の人生の中で神様の計画、導きというものがもしあると思ったら、それを信じ続けながら、その神様の前を歩く、後ろを歩いてくださる、その枠をですね超えないように私たちは進んでいくことが非常に大切になっていくということになるかと思います。アメン。そのためには祈ることが必要です。そして印を求めることが必要です。神様、印を見せてください。私はどのように進んだらいいかわからないので、それがわかるように見せてくださいと祈って、そしていつも神様からいただいた印で、神様が導いたその枠を超えないように進んでいく。なぜ？神様はある方向に向かっていきます。突然キュッとあちらに行かれることもある。あのモーセの時の、昼は熊の柱、夜は火の柱ですよね。突然神様は移動することがあるんですよ。ですからその移動したところを見て、いや神様、今日は眠いです、今日は辛いです、やめときますと言ったら離れちゃうんですよ。つまり祈って神様がこっちだと印を見せたら、私たちも一緒に歩んでいく必要があるんですね。そのためには感謝し、そして朝夕祈り、そしていつも神様を見上げてついていくという気持ちを私たちは持つ必要があるかと思います。でも何を申したいかというと、神様はですね、先頭に立って後ろになって歩んでくださっているから、ですから私たちはですね、安心して進んでいくことができるということになるわけですね。はい。そして、ね、もう最後はもうまとめて終わります、ね、宣教によって喜びが湧き上がっていきました。使徒の8の7、汚れた根に仕えた多くの人たちからその霊が大声で叫びながら出ていき、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。神様の働きが起きると解放が起き、癒しが起きると、ね、私たちの教会はね、癒しの教会にきっとなっていくのかなといって、今こうね、あのいろんなところで分かち合いの時がありますが、でもそういうことが起きると、そこに大きな喜びがあるというのが聖書が教えてくださっている内容であるわけですね。皆さんは神様のこの、働き技というものをですね、どのように経験されたでしょうか。そこにですね、喜びが起きるということであるわけですが、 で皆さんに、ね、それぞれお聞きしてもいいんですけど、でも、ね、あれなので時間がかかってしまうので、ね、まあ、私の、ね、証を一つして今日終わっていきたいと思います。私高校の時に、まあ、前も話したことがあるかもしれませんが、ね、あると思いますが、足を捻挫したんですね。駅で階段でこけてコロコロと回ってですね、ひどく捻挫をしました。でずっと足が痛かったんですね。そして大人になっても痛かったんです。冬になると本当に足がシクシクしてました。で学校の先生を一応退職して牧師になるための進学校に行った、まあ、29歳か30歳の頃にですね、まあ、京都の教会、まあ、今週も実は京都の教会に私行く予定があるんですが、京都の教会のですね2階のこう部屋である本を読んでたんですね。そして本を読んでた時にそういう本を読んでた瞬間にですね、自分の中に罪があるということに気がついたんですよ。で私はこう人を憎んでる人がいるということに気がついたんです。でその瞬間に、あ、主よ、ね、私は憎んでます、あ、これは本当に罪です、許してください、ね、神、皆さんそういう経験ってあります、ね、ヒュッとですね、あ、これ罪だというふうにこう悟るというか思わさせられる、ね、そういう時には素直に祈ったらいいと思いますが、ね、でも私の話にまた戻しますが、主よ、私は憎んでました、許してください、そしてもうそこからですね、主を許してください、許してください、本当に申し訳ないですというこうね深い祈りをこうして、そしてもう全部委ねますね、許し、本当に感謝します、あなたがね私に触れてくださってありがとうございますと祈った瞬間に、足がですね、痛みがなくなってたんですよ。あ、足癒されたって思ったんです。心が癒されると体も癒されるんだということを私その時経験してですね、本当に喜びがそこで湧き上がりました。ここでですね、多分たくさんの人が悪い霊からの解放とか癒しを起きて、そしてこう本当に喜んだということがこう書かれていますが、私たちもですね、やはり本当にこの何と言いましょうか、癒しを体験すると喜びが湧き上がる。まあね、先週牧師がちょっと皆さんをちょっとマッサージしながらですね、本当に良き時間を持ちましたが、まあ、そこにもなんか喜びが、ね、あったような感じもしますが、とにかく神様が働いてくださるとですね、するとそこには喜びが湧き上がるんです。アメン、ね、私たちはですね、そういう恵みの中で私たちは生きていくということです。まあ、これはもう今日はもう一瞬で終わりますね。イエス様をこの後ピリポはですね、こう導かれてですね、カンガンにですね、こうイエス様のことを語ってですね、そして彼はイエス様をこう信じて、そしてですね、バプテスマを受けて、そして最後ですね、ピリポが去った後喜びながら帰っていったというふうに書かれています。ですからもう今一瞬で終わってしまうんですけど、イエス様をこう信じると本当に喜びが湧き上がるということをですね、私たちはこう知ることができるのかなというふうに思います。ちょっと冷房が今消えてちょっと皆さん暑くなったのでお見せします、うん、はい、今日のメッセージまとめていきます、うん、神様の計画であっても反対が起こります。これも仕方がないですね。でも印と不思議によって宣教の技が進んでいきます。アメン。これは今の私たちの日常の生活にも同じ神様の恵みがあると信じます。私たちの周りにも印と不思議を神様は与えてくれます、くださいます。それによって私たちは神様の導くところを進むことができる。そしてですね、その神様の働きが進んでいくと喜びが湧き上がるということをですね、今日私たちは御言葉から確認することができたのではないかと思います。一言お祈りして今日のメッセージ終えていきたいと思います。祈っていきます。天の神様、あなたは、今日の、この8章の御言葉を通しても福音によって、また解放によって私たちに喜びを与えてくださったことを覚えてありがとうございます。神様、私たちはイエス様と一緒にいると喜びがあふれ出ます。そしてそこに本当に解放が、また希望が流れていきます。神様、それらを私たちにあなたは体験させてくださり、そしてこのピリポではありませんが散らされていった、その行った先で証しをした時に 人々がまたイエス様のことを知ることができた。私たちもそのような働き手として用いられる時がもしあるとすれば、神様用いてくださるようにお願いいたします。神様の道を進んでいくことができるようにどうかお導きください。イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。感謝いたします。